ください。聖書をお読みします。はじめに詩編を読みます。61編の2から19と書いてありますが、これは2から9の間違いですので直してください。詩編61編2から9節、旧約聖書の894ページになります。詩編61編2節から19節、神よ、私の叫びを聞き、私の祈りに耳を傾けてください。心がくじけるとき、地の果てからあなたを呼びます。高くそびえる岩山の上に私を導いてください。あなたは常に私の酒どころ、敵に対する力強い塔となってくださいます。あなたの幕屋に私は常しえに宿り、あなたの翼を酒どころとして隠れます。神よ、あなたは必ず私の請願を聞き取り、皆を恐れる人に継ぐべきものをお与えになります。王の日々になお日々を加え、その年月を世々に流らえさせてください。王が神の前にあって常しえの王座につき、慈しみと誠に守られますように。私は永遠にあなたの皆を褒め歌い、日ごとに満願の捧げ物を捧げます。もう一箇所、新約聖書のフィリピの信徒への手紙3章の13節から15節を読みます。新約聖書の365ページになります。フィリピの信徒への手紙3章13節から15節、兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。しかしあなた方に何か別の考えがあるなら、神はそのことをも明らかにしてくださいます。祈祷を捧げます。私たちを創造し、命の息を吹き込んでくださる神様、私たちを礼拝に招いてくださり感謝いたします。何も持っていない空っぽな私たちは、今あなたの前に立ち、あなたを呼びます。この礼拝において、どうか命を作り出すあなたの霊をこの場にもお送りください。暗いニュースにあふれているこの世界が、実はあなたの奇跡と愛に満ちていることに私たちが気づいて、この世界に生きる喜びで満たされるように、私たちの心を開いてください。私たちは、互いに傷つけ合ったり、偽ったり、イエス様が教えてくださったように、許すことをしませんでした。 あなたを悲しませることが多く、誠に申し訳なく思います。どうか、あなたの真理の霊を私たちに送り、私たちを作り変えてください。私たちがお互いに、そしてこの世界と調和を持って生きることができるものにしてください。今日、私たちはこの礼拝で、一人の姉妹の証を聞きます。姉妹を十分に用い、語らしめてくださいますように。また今日は、私たちが属する日本キリスト教団が、神学校日、伝道献身者奨励日に定めています。日本キリスト教団は、5つの認可神学校を持ちますが、イエス・キリストの福音を述べ伝える伝道者を養成するこれらの学校の働きを祝してください。私たちも伝道献身者のために祈ることができますように。神様、この新しい一回りも私たちを感謝と奉仕の技へ動かしてください。聖霊が私たちのうちにおられることを信じます。礼拝をもって命の源であるあなたに立ち返ることができる幸いを感謝いたします。つきません感謝と祈り、救い主、イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。備えられた道を歩むと題しまして、鈴木玲子さんの証を伺います。
普通証というと、自分が信仰を得た、端的に言えば洗礼を受けた時のきっかけなどお話になるのが多いんですけれど、私にはそれがありません。牧師の家に生まれたので、洗礼を受けたのは1歳3ヶ月のクリスマス、その当時ですけれど、父が玲子洗礼って何って言うと、パパあとかやってたらしいんです。つまりパパが何か額に何かしたのをこうやって受けたっていうのが洗礼だったんで、その後間もなく口が聞けるようになると、祈りを覚えて、ご飯の時のお祈りは玲子がしなさいみたいで、短いお祈りをする。そのようにこう成長とともにキリスト教聖書の話が伝わってって、それは教会学校に入り、やがて中学高校はキリスト教主義の学校でしたし、その後勤めたのがキリスト教主義の学校とかキリスト教団体とか、ずっとキリスト教に囲まれて私は生きてきた。そのような私は恵まれてると思うと同時に、何か劇的な改心みたいなの、自分で決断して洗礼を受けたとかっていうものがないということに、時々こう引け目を感じることがあるわけです。自分がこうやってクリスチャンになったんだっていうのなくて、自然となっちゃった。そのような私を神様はいろいろな機会、主としていろいろな人との出会いですけれども、出会いの中で福音の本当のメッセージを教えてくださる、神髄に立ち返るというような道を備えていてくださったと思います。今日はその中の二つの話をしたいと思ってます。一つは丸木俊さんとイリさんという人に丸木俊さんとの出会いですね。です。で、これについては私は前に本を書いたときに詳しく書いたんで簡単に言いますけど、イリさんという夫の方が広島の出身だったために、原爆直後の広島に行って、原爆の図という、そうですね、この壁いっぱいみたいな大きな真っ黒い図を たくさん書きました。それを持ってアメリカに行ったらば、南京のことを棚に上げてよく原爆のことだけ言えるなと言われたので、調べたらば南京で日本軍が大虐殺をしたということを知って、それも書いた。そのうちアウシュビッツではユダヤ人が虐殺されたということを聞いて、それも書いた。戦争だけじゃない、水俣では公害のために大勢の人の命が奪われたということを聞いて、水俣の図も書いた。そうやってたくさん人の命が無残にも奪われていった絵を描いていって、最後に結局結核として最後になったんですけれども、原爆の図というのを夫婦で描いて、で東条というのはいけない、日本を戦争に導いた東条さんを原爆の図に描き、それからヒットラーもいけないと言ってヒットラーを描きというふうに戦争の指導者を次々と描いていって、最後に戦争を止められなかった私たちもいけない、私たちも地獄行きだというので、イリさんは妻のトシさんをその地獄の中に描き、トシさんは夫のイリさんを地獄の中に描いた、そういうことがあるわけです。そのマルキさんがその絵を描いたのは1985年だったんですけれども、ちょうどその年に私は沖縄で行われたアジアキリスト教協議会の平和会議というのに出席することになっていて行きました。受付で、ああ鈴木さんですね、ああ同室者がいますよ、埼玉の丸木さんという人です、というか、え丸木俊さんって聞いたら、ああそういう名前ですねって言うから、私はおおと思って部屋に入っていったら、丸木俊さんが、ご存知の方もあるでしょう、割合小柄なおばあさんですけども、ちょこんとベッドの上に座ってらっしゃったんですね。で私はちょっと恐縮しながらも、めったに得られない機会で丸木俊さんといろいろお話をして、本当に楽しく、そして祝福された時を過ごしたんですけれども、2日目の晩に電話が鳴りました。私が取ると、丸木入りでございますが、トシはおりますでしょうかって言うから、トシさんに、入りさんからのお電話ですよ、渡したら、ちっちゃな部屋だからなんとなく全部聞こえるんだけど、楽しそうにお話になってて、しばらくしたら、じゃあまた地獄で会いましょうねつって受話器を置くんですね。そして私の方を向いて、地獄の友達からの電話だったのよって言うんで、私はあのことだなと思って、いや戦争を止められなかった自分たちも地獄行きだと言って、お互いの絵を地獄の中に描き込んだということで、私は本当に深く教えられました。私も戦争で死にそうになったことから記憶が始まってるというので、戦争があってはいけないということをできるだけ一生懸命いろんな形で取り組んできたつもりではありますけど、そういう中で今会見今度やるとか言って憲法9条変えちゃうとか言ってるところまでこう来てしまってることに対して、地獄行きだっていうほどの罪の自覚がなかったことに対して、本当に深く教えられました言ったんですね。で私も戦争が、その時日本はどことも戦争してなかったけど、イラン・イラク戦争とかあちこちで戦争があるということを見過ごしにしてることは地獄行きなんだなということを教えられましたって言います。でトシさんっていうのはクリスチャンじゃありません、お寺さんの娘さんで、でその後に私は仏教の人たちと付き合うようになって、ある時新州大谷派っていうんですね、時々浄土真宗というと違いますっていう、新州大谷派のお坊さんが長い全然わかんないお経を唱えられたんで、親しいから、さっきのお経の意味どういう意味ですか、全然わかんないんだけど、ごめんなさいねって言ったら、殺すな、殺させるな、殺すのを見過ごすなという、縮めちゃえばそういう意味のお経です、これもすごいなって思いました。私たちは殺しはしない、 だけど誰かが殺してることを見過ごしたりしてる。世界の各地で戦争が起こって殺してる。これで自衛隊が公認になってどっかに戦争しに行って人を殺すのを私たちの時代に見過ごしていたらそれも罪だというのが仏教の教えの根本にあるらしい。丸木さんはそのことにのっとって お互いを地獄の図に書き入れられたんだというふうに思います。で、そこの時ですね、私は本当にそのことで教えられましたっていうところでふと思いついて、本当にふと思いついてなんですけれども、私がクリスチャンになっているのはその地獄まで神様が一緒に行ってくださるということが聖書に書いてあるから、そこまで私たちと一緒にいてくださるということでキリスト者になっていますって言ったら、トシさんはもうイリさんからの電話も終わったんで晩酌でお酒飲んで寝ちゃった。で、ああ私の言ったことは見過ごしだなと思って私も寝ちゃいました。次の日の朝ご飯を食べている時にトシさんが突然、鈴木さん昨日の話もう一回してって言うんで、何の話ですかっていっぱいおしゃべりしたわけです。言ったら神様が地獄に行く話って言うんで、私はそれなりに一生懸命話しました。罪深い、いくら神様が私たちに呼びかけてくださってもそれを無視して罪を重ねる、一番大きな罪は神様を忘れてしまうことだと思いますけど、そのような私たちが地獄に行って滅びることを良しとしない神様が御子をこの世界に使わせてくださった。御子はイエスという名前だけれども、苦しむ人、悩む人、やめる人の共にいらっしゃって、その人たちを助け力づけて励ましてくださった。ところがその結果、政治指導者や宗教指導者に妬まれ疎まれて十字架につけられて殺されてしまった。私たちキリスト者はその頃、私たちの教会では使徒信条を唱えてたんですけれども、毎週イエス・キリストが十字架につけられ死にて黄泉に下りっていうふうに言います。黄泉っていうのは地獄のことです。地獄に行ったというふうに唱えています。で、神様がその後そのイエス・キリストをよみがえらせてくださったっていうのが私たちの信仰ですって言った。トシさんはご飯を食べてる途中だったんだけど、話の途中からご飯食べるのやめて下向いちゃった。じーっと考えてる。私の話が終わってもまだじーっと下向いて考えてる。で、途中からアジアキリスト教協議会のパクサンジュンという韓国の人ですけど、議長だった人も私たちのテーブルに加わってたんですけど、彼も黙ってる。3人黙って食べなくなっちゃった食卓が一つあったわけ。やがてトシさんがつぶやくように、すごい話だおっしゃったんですね。私はその時、それまで毎週使徒信条で当たり前のように唱えていた、そして小さい時から当たり前のように教え込まれていたイエス・キリストが私たちのために死んで黄泉に下った、そのことを本気で、あ、本当にすごい話なんだっていうことを思いました。それを受け止めたトシさんというのは、やっぱり自分が戦争を止められなかったから自分が地獄行きだという頭の理念じゃなくて、地獄の中に自分を書き込み、夫を書き込む中で自分は地獄行きだという深い思いがあったから、その神様も地獄にいらっしゃったっていうことに信じられない思いで受け止められたんだなと思いました。それが一つ目のお話です。当たり前だと思ってたことを改めて深く教えられた覚えがしました。もう一つは、出会いというとちょっとおかしいんですけど、父と最後の頃に交わした会話です。ですから、親と出会うっていうのはちょっとおかしいかもしれないです。私の父というのは牧師で、 本当に教会のために全部を捧げたから、うちになんかいないんですね。教会員が勤めてるとこで4人でも5人でも集まるよって言うと、じゃあそこで聖書研究しましょうか。教会員が大学に行ってると、そこの大学に行って何人か集められるんだったら聖書研究しましょうということで、亡くなった時頃でも職場では日本銀行と三菱信託銀行とから日本交換、3つはずっと何十年も続けて行っていましたし、からお茶の水女子大、その前に東京女子大とか行ってたんですけど、先生は女の子ばっかり連れてくるって役員会から文句が出たんで、中央大学って男の子も連れてくる。で、そういう大学の聖書研究もする。教会内の家庭集会というのが毎週一つか二つある。その他にも教会員の家庭訪問っていうのを絶えずしてるから、うちになんか全然いないわけです。で、夜10時半ごろくたびれて帰ってくると、もうくたくただから口もきかない。私はいつも父親不在とか言ってました。うちには父親がいない。だけどそのような教会にすべてを捧げている父を中心に、母も私たちも動いていたというのも事実です。だから父抜きに、これからうちはどうなるんだろうみたいな感じがありました。そして教会ももちろん牧師を中心に動いていました。そして教団議長でもあったわけです。で、そのような父が今から考えると随分若いんですけど、56歳でがんで突然死んでしまうなんてことは本当にショックでした。これからどうなるのっていうような気持ちでした。で、その頃大体もう病気が重いということが分かってから、私はその頃私は学校に勤めてたんですけど、学校が終わるといつも病院に寄って看病したり、それから聖書を読んでくれというので聖書を読んでいました。で、覚えているのはフィリピンによるフィリピンの信徒への手紙を読むと、パウロは牢屋に閉じ込められている中でこんなに喜んで、みんなにも喜びなさいと言って福音を伝えているんだ、素晴らしいねって言うし、それから詩編を読むとこういう賛美があるんだ、素晴らしいねっていう。だけれど私はその頃詩編の中では自分がもう本当に暗い気持ちでいたから、88編というところに親しみを持ってたんです。後で読んでくださるといいと思うんですけど、最初から最後まで救いがない詩編です。そういうのがあるんですね。最後のとこだけ読んでみます。14節っていうとこから、主よ、私はあなたに叫びます。朝ごとに祈りは御前に向かいます。主よ、なぜ私の魂を突き放し、なぜ御顔を私に隠しておられるのですか。私は若い時から苦しんできました。今は主を待ちます。あなたの怒りを身に負い耐えようとしています。あなたの憤りが私を圧倒し、あなたを恐れて私は滅びます。それは大水のように絶え間なく私の周りに渦巻き、一斉に襲いかかります。愛する者も友もあなたは私から遠ざけてしまわれました。今私に親しいのは暗闇だけです。そういう詩編がある。私は詩編というのは最後に行くと、こうある時には突然と思われるくらい賛美に変わるんですね。初めは苦しいですって始まっても賛美に変わる。ところがこの詩編は、今私に親しいのは暗闇だけですというふうに光が見えない。最初のところこそ神よ、あなたに叫び求めますって始めるんだけど、最後は暗闇しかない。そういう詩編に私は共感をしていたわけです。で、父があまりに詩編は素晴らしいとか言うから、ちょっと聞いてみようと思って、最後まで希望が感じられない詩編っていうのがあるんだけど、そういうのいいのって聞きました。たらどういう詩編かいって、88編だけどって言うんで、言ったら読んでごらんって読みました。全部読みました。そしたらこう言ったんです。 これが人間の本当の姿なんだ。人間にできることは絶望しかない。どんな人でも絶望しないと言ったら嘘だ。誰でもみんな絶望して最後は死ぬんだ。その後は神様の領分だ。キリストでさえ死んで葬られた。そのキリストを死人の中からよみがえらされたのは神様だ。人間は絶望して死に屈服して終わるだけなんだ、言いました。ああ、人間は結局それしかできない。だからこそ神様がそこで働いてくださるんだな。私は目を覚まされた思いです。で、その後父に願告知もするし、そして最後の時を一緒に、父が天国に行く準備という意味で一緒に祈ったりしたんですけれども、その後私も真面目に生きようとすると絶望することがいっぱいあります。そういう中で自分では望みが持てなくなっても、最後神様がいらっしゃる、すべてを救ってくださる、私も救ってくださるからいいんだって思ってます。今年受難節、私は病気で教会に来られませんでした。その時も不思議なことっていうか、我が神我が神っていう説教集を送ってきてくれました。それに、まあ、私の父の、説教が入ったからっていうんで来たんですけれど、それは加藤恒明という牧師さんが編集した明治以来の名説教家といわれる牧師さんたちの受難節とイースターの説教を集めた説教集です。私はそれを読んで本当に力づけられました。その説教者たちは自分が福音と出会って、そして生かされた、そのメッセージをそのまま自分が驚きと喜びとを持って受け止めた福音をそのまま伝えたいという、その情熱が感じられるような説教が多いんです。で、びっくりしました。中でも私は高倉徳太郎という牧師さんの説教に心動かされました。高倉徳太郎というのは当時の日本キリスト教会ですけど、今の信濃町教会なんかを作った牧師さんです。で、彼はエリエリレマサバクタニという題で説教を書いてるんですけれども、その中で神の子イエス・キリストが神に捨てられた思って叫んでる、そういう形で神様になんで捨てたんだって言った。だけれども高倉徳太郎牧師は絶望の極みにあるイエス・キリストをと神が一緒にいらっしゃった、そういう形で神は私たちと一緒にいらっしゃるというふうに言ってるわけです。で、この我が神我が神、私小学校の頃聖書暗記したもんだから全部文語文で言っちゃうんだけど、なんぞ我を捨てたまいし、聖書どっか言おうと思うと小学生に聖書暗記させとくのってとってもいいですよ、一生覚えてる。なんぞ我を捨てたまいし、その言葉を読んだ時に生きる力が与えられたという福島の牧畜をしている人に会いました。家族も奪われ、土地も奪われ、牧畜も苦もできなくなった中で、この我が神我が神、その人はクリスチャンじゃないんだ、神様なんで私を捨てたんですかっていう言葉だけに共感してた。で、あるところでそれを言った。そして遠藤周作っていう人はそのことをそういう形で神様にすがってったって言うんだけれど、自分はすがってくんじゃなくて、ただ神様が私たちを捨てた、 それを聖書の中に書いてあるっていうことに共感しますっつったら、後ろの方に座っている一人の男の人が、そうですよ、すがってくなんていうね、甘ったれたもんじゃないんですよ、あれは絶望の叫びなんですよと言った。その人は新井進という神学者だったということが後から分かったそうですけども、そのことで本当にこうそれでも生きていけるんだって思ったって、その福島の牧畜業者の人は言っていました。やはり神様に捨てられた思うところで、イエス・キリストもそのことをおっしゃった。よく神も仏もあるものかってひどい目に遭った時には言います。ひどい目に遭わなくても何か真剣に取り組もうと思うと、もう希望が持てないことがあります。まあまあの生活を目指している時はそれなりにできちゃうんですけれども、本当に例えば私の友達は認知症の夫と一緒に生きていくことに本当に疲れ果てちゃうのよね、一緒に死にたくなっちゃうのよねとかって言います。私はそういう身の回りにあまりこう世話しなきゃならない人がいないので一人で生きてますけれど、平和のことを一生懸命やってて、で いくら署名集めしても、いくら内閣府に行って要望書を出しても、全然聞かれずに目の前でどう今度は改憲だ、憲法9条を変えるということになってしまうときに本当に虚しくなります。時々私はパウロじゃないけど、私の望みというのはこの世を去って神と共にいることだって思っちゃうのよねなんて、あのクリスチャンの友達と言うんですけれども、本当になんか真面目に生きていくっていうのは難しいし、その中で希望が感じられなくなることがよくあります。でもそのような絶望の淵にあるときに、イエス・キリストもその絶望を味わわれたし、そこに神様が介入してらっしゃって、その絶望そして死の中から引き上げて生かしてくださるということ、そのことを私は何者にも代えがたい恵みだと思うし、あまりゆっくり話すこともなかった父と最後にそのような会話を交わせたことを感謝してます。あれが交通事故かなんかで死んじゃったら何にも話せなかったんだけど、がんという病気の陰で私は向き合って話すことができたわけです。そして信仰も持てずというか、生まれた時からちゃんと信仰を与えられていながら、そのことが信じられなくなる時もあるし、地獄行きでしかない私たちを神様が捕まえて、そして一緒にいてくださる、その神様がこれからも一人一人に道を備えてくださる。私みたいに生まれつきクリスチャンだと自覚的信仰がないって困るなんていう人も、から自覚的に信仰を得た人も、いろいろな生き方が一人一人あるでしょうけども、一人一人の道を備えていてくださり、最後は死に屈する時でもそこから神様が、その時も一緒にいてくださるし、そこから神様が引き上げて神の国に導いてくださる、そのことを信じて生きていきたい。時には忘れたり、そのことから離れたりすることも相変わらずあるかもしれませんけれども、そのように生きていくことが許されていることを感謝しています。
お祈りしましょうか。
はい、一言お祈りします。神様、あなたがすべてを導いてくださることを信じます。さまざまなことをして生きていく私たちであり、その中にはあなたから見れば地獄行きでしかない罪を犯すことがたびたびあります。 そのような私たちと共にいてくださること、そしてキリストを使わせてその苦しみ悩みを一緒に味わい、最後に神様が死から引き上げてくださることを心から感謝いたします。どうかこのような私たちをこれからも導いてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げします。アーメン。
ご無理のないようにどうぞお立ちください。賛美歌の454番、愛する神にのみを歌います。